はい、こんにちは、小針俊也です。実はですね、さっき録音、さっき収録したラジオで、このマイクの録音ボタンを押すのを忘れておりまして、もしかすると1回分おじゃんになってる可能性があります。ちょっとヒヤヒヤしてます。なんとかなってくれと思ってるんですが、どうなることやら。っていうのもね、この録音マイク、録音ボタンは、このマイク自体に録音できるようになってるんですね。なんて説明したらいいんだ。要はその、携帯、iPhone で、今この録画をしてるんですけど、iPhone とマイクをつなげて、要はそのカメラに音声が収録されますよね。一緒に。映像と一緒に音声が収録されますよね。で、それをこのマイクを使って収録してるわけですけど、それとは別に、マイクそのもの、マイク自体に音声を録音しておけるっていう機能があって、そう。で、そのボタンじゃないかなと思ってるので、もしそうだとすれば、このマイク単体に録音できてないだけで、カメラの音声の方にはちゃんと録音できてるんじゃないかっていう期待があるわけですが、ちょっとわからない。実際のところ。ちょっと帰ってチェックしてみないとわからないんですけど、撮れてなかったらちょっとショックですね。一回分。ああ、やっちまったな。まだね、こういうミスが、いろいろありそうですけど、頑張ります。はい、というわけで、それでは本日もお便りを読んでまいりましょう。小針俊也のヤシ取り箱ラジオ、最初のお便りは、ラジオネーム風あざみさん、高校時代放課後に誰もいない教室で好きな音楽を流しながらぼーっとしていた時間が、今思えば贅沢な時間だったかもしれません。小針さんは学生時代によく過ごしていたお気に入りの場所ってありましたか？という話ですね。はー、すごいなんか贅沢な。こんなことある？こんな物語みたいな。誰もいない教室で音楽を流しながらぼーっとしていたんですね。すごいな。それはいいかもしれないな。それはやったことないですけど、学生時代、お気に入りの場所はなかったような気がしますが、そうだな。高校生の時に、文化祭って開会式と閉会式があるじゃないですか。ありますよね、多分。一応あったんですけど、高校の文化祭の閉会式かな。閉会式はね、よくサボってましたね、僕。開会式は出てたような気がするんだけど、なんか閉会式は、なんか、流れで出てなくてもなんかバレないみたいな。のがあって、なんか別に閉会式にどうしても出たくないわけじゃなかったんだけど、なんか閉会式に出ずに、なんか音楽室にね、まあ僕吹奏楽部だったんで、そう、なんか音楽室はもうなんか自分の部屋みたいなところがあって、そう。で、音楽室にね、こう、隠れてというか、それこそ、ぼーっとしてましたね。音楽は聴いてないんですけど。あれもなんかね、前回話した、夏祭りのちょっと離れたところにいて、遠くでこう、ざわざわしてるのが風流だみたいな話を前回したんですけど、それとちょっと似てて、なんかこう、体育館の方でね、こう、閉会式を盛大にこう、盛り上がってる中、その、盛り上がりを遠くで聞きながら、教室でぼーっとしてる感じが、なんか良かったですね。 あれは結構思い出かもしれない。うん。なんでサボったんだろうっていう、その動機が、いまいちよく覚えてないんですが。そんなことがありましたね。うん。あ、あとあれだな。思い出しました。お気に入りの場所。お気に入りの場所というか、よく、こう、行ってた場所っていうかね。高校の、すぐ近くに、なんか昔からあるパン屋さんみたいなのがあって、なんかもう、外観もすごい昭和感漂うお店だったんですけど、そこはね、なんか、まあ僕だけじゃなくて、同じ高校に通ってた子たちはもう、しょっちゅう行くパン屋みたいな感じで、そう。で、そこは夏になると、なんかかき氷を出してたんですよ。で、店内でも食べれるみたいな。で、しかもそれもなんか、まあ昔からある作りなので、なんか畳のね、座敷があるわけですよ。で、その座敷に座ってかき氷食べたりとか、部活の練習終わった後とか、によってかき氷をみんなで食べてみたいな。ことしたの結構楽しかったなとか思っ、うん、今思い出しましたね。どんな話してたかとかは、もう覚えてないんですけど。そう、結構ね、こう、吹奏楽部でトランペットをやってたんで、こう、吹奏楽部ってこう、パートごとにこう、練習したりもするんで、なんかパートの中で仲良くなったりするんですよね。そう、なので、まあ、トランペットの一緒にやってた仲間たちと、まあ、後輩も一緒にね、そういうところでかき氷食べながら話してたの楽しかったななんて、うん、思い出しましたね、そんなことを。あとちなみにこうパン屋だけじゃなくて吉野家の牛丼もあって、でそこにもね結構行ったんですよ。でそこのね思い出があって、実は吹奏楽部なんですけど、吹奏楽部は、まあ、基本的には女子がね、大半じゃないですか。で、ただ結構、男子もいて、僕が行ってた高校の吹奏楽部は結構男子もいて、ね、一個上の先輩は男子が6人かぐらいいたかな。5、6人いて、で、僕らの代が僕を含めて3人男子が、で後輩が1個下の後輩が結構いたような気がする。これも5、6人いたかな、まあ、そんな感じだったんですよ。そうで意外といて、で当時ね、僕が高校1年生の時に先輩のね、その男子の先輩にこう連れられてというか、まあ流れで一緒に飯を食いに行くことになって。そう。で、吉野家に行って、牛丼を食べながら、将来どうするみたいな話をね、したんですよ。まあ、それ結構、僕の中では印象深いエピソードなんですけど、まあ、なんかやっぱ将来、音楽やっていきたい気持ちはあるけど、食っていくの大変だしな、みたいなことをね、言ってて。そう、だから、例えば、じゃあまあ、教員免許でも取って、それを保険にして、で、音楽の道を、こう、ね、音楽の道で挑戦して、まあ、もしダメなら教員でも、みたいな道もありかもね、みたいな話をね。まあ、僕も含めて先輩と話したりしてたんですが、そう、で、その先輩たちはね、大人の道を歩みましたね。大人の道というか、まあ普通、ちゃんとしたお仕事にというか、うん。まあちゃんとしたお仕事にというかね、まあそれはなんか、なんていうんですかね、普通にこう、企業に就職してみたいなことともちょっと違うんですけど、もちろん、おのおのこう、勝負をかけて、挑んでる感じではあったんですけど、そう。 まあ、音楽とはね、また違う道を歩まれて、そうなんですよね。まあ、なんか、それも、あって、なんか自分ではいい思い出だなと思ってるんですよね。青春でしたね。まあ高校生はね、高校生の時っていろいろ考えるじゃないですか。やっぱこれやりたいなと思いつつも、でも自分にとっての大事なことってなんだろうみたいな、やりたいことを追いかけることが本当に自分にとってね、自分の人生にとって幸せな決断なのかとか、多分いろいろ考えると思うんですよね。そうそう、その結果こうそれぞれ別々のこう道を歩んだんですけど、当時はそんなことを話してたなぁなんてね、今でも思って懐かしくはなりますね。うん。そんなことをね、まあいろいろこうやっぱ思い出がありますよね、高校時代とかって。うん。はい。そんな感じでしょうか。ありがとうございます。懐かしい気持ちになりましたね。さあ、じゃあ2通目のお便りに行きましょうか。ラジオネームつまみ食いの達人さん、小林さんこんばんは。夜中に無性にラーメンが食べたくなって結局カップ麺に手を出してしまうっていうのを多分もう50回ぐらい繰り返しています。50回っていうのはすごい。小林さんは夜中にこれはダメだと思いつつ食べてしまうものってありますか、ということですね。うん、夜中のねカップ麺、確かにあのうまさ異常ですよね。うん。夜中に、でもね、あんまり、そうだな、そんなに僕不健康な食生活を基本的にはしないんですよ。なんかしないようにしてるというよりは、なんかやっぱ体にダメージがあるのが、あらかじめこう予測が立っちゃうので、なかなか実行に移さないことが、多いですが、まあでもね、稀にこう例えばどうだろう、ちょっと遠出して帰ってきた時とか、まあ旅行に行ったりとか、まあいろいろあるじゃないですか。遠出して帰ってきた時で、結構それはまあ夜に帰ってきたりした時に、まあ晩ご飯をコンビニで買ってきて食べるっていうことが、まあよくあるんですけど、よくあるというか、まあ、やっぱ帰ってからね、作って食べるの嫌だから、だからまあコンビニで買ってきて食べるんですけど、そういう時はね、割とやっぱ体力的にも消耗してるんで、なんかガツンと行きたくなる傾向にあって。で、最近、これちょっと体に悪そうだなと思いつつ食べちゃったのが、セブンイレブンのサラダ担々麺っていうのがあるの、皆さんご存知でしょうか。担々麺なんだけど、ちょっとキャベツの千切りとか、あとなんだろう、キュウリ入ってたかな。なんかそういう野菜のこう千切りみたいなのと担々麺が一緒に入ってて。で、ゆで卵のね、まあ、カットしたやつが入ってるんですけど、あれがね、めちゃくちゃ美味しいんですね。あれと、まあ、あれだけだったらね、別に結構ヘルシーだと思うんですけど、あれと唐揚げ弁当をね、セットで、最近食べるのが、ハマってるというか、ハマってるというか、別にそんな、しょっちゅう遠出するわけじゃないから、そんな別に、ハマってるってほど食べてるわけじゃないんですけど、あれはちょっと罪だなと思いながら食べたっていうことがありましたね。うん。しかも僕唐揚げに、まあ、普段は基本的に何もかけずに食べるんだけど、唐揚げ弁当、コンビニの唐揚げ弁当だけは僕マヨネーズをかけるんですね。まあ、しかもなんかマヨネーズちゃんとつけてくれてあるじゃないですか。そう、あれが誘惑になってというか、そう、コンビニの唐揚げ弁当はなんかマヨネーズつけた方が美味しいなと思うんで、マヨネーズをかけて食べるので、ようなもうなおさらギルティですね。まあでもね、 そんな別に毎日食べてるわけじゃないんで、大丈夫でしょう。おそらく。そうだなぁ。あと時々やるのは、その甘いものを無性に食べたくなる時があって、なんかこうスイーツ系をなんか2、3種類ぐらいまとめて買って一気に食べちゃうみたいなことはたまにやっちゃいますね。これ結構あるあるじゃないですかね。どうでしょうか。俺だけかな。結局、甘いものがね、好きなので。好きと言っても、でもたくさんは食べられないので、めったにそういうことはしないんですけど、なんかこれも、ある日突然、無性に食べたくなるって、時があって。まあそういう時はもう食べちゃうって感じですね。まあいいんじゃないですかね、たまには。そういうこともあって。人間なんで。と、まあ自分を甘やかしているという次第でございます。さあ、そんなとこでしょうか。ラジオネーム風あざみさん、それからラジオネームつまみ食いの達人さん、素敵なお便りありがとうございました。小針俊也のやしとり箱ラジオでは皆さんからトークテーマを募集しております。概要欄に記載のリンクからぜひお気軽にご投稿してみてください。それでは本日もお付き合いありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。